第8巻 OK。 はい、こんばんは。第8巻 OK、 日曜日の夜8時です。感じてアクション、想像を楽しもうの時間です。私たちは日々あらゆる面でどんどん進化しています。感じて考えて行動する、自分を大切に、目の前の人も大切に、心を整えて、体を整えて、すべての存在と現象をあるがままに、感じるままに。私たちは地球の一部。ありがとう、感謝。満たし満たされ、さあアクション。ということで、本日も東京都世田谷区にあります表現教室 8D 子ども教室よりしめじゅんがお届けいたします。久しぶりの一人語りですよ。どうぞお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この瞬間を大切に、第8巻 OK。 はーい、いやー、久しぶりの一人語りを味わっております。やっぱりテンポ変わるんですよね。ね、ほんと先週まではこう春休みにね、子供たちにたくさん来てもらって、子供たちと撮ったり、マリリンに来てもらったりと、もうミラクルなね、やっぱり私出会いが大好きだから、その出会った人とこうやってね、夢の種放送局でお話ができるって、もうめちゃめちゃ幸せなんです。今日も出会いがあったんですよ、実はね。はい、ということで久々の一人語りでございます。眠くなるかもしれませんがね。眠たくなったら寝ながら聞いてください。7月になってね、暑いですよね。今収録6月なんですけどね、梅雨入ったと言われたのに、梅雨のおさぼり中みたいなことをお天気予報の方がおっしゃってまして、今日もここまで40分ぐらい自転車で来たんですけれども、暑い。だけどやっぱりこう、梅雨はね、重いじゃないですか、空気が。今日は暑いけれども、なんか空気はそんなにね、重たくなくって、うなずいてくださる、ありがとうございます。はい、だから体的にはこっちの方が慣れてくるとね、ある程度楽なのかななんて思いながら、そして今年はね、ニューアイテムを手に入れたんですよ。首にね、巻くファンプラス、この局所的に冷えてくれる板みたいなね、金属の板がついているやつで、ごめんなさい、正直ね、いやそんなって思いながら、いや言うてもって思いながらね、購入したんです。そしたらですよ、いいね。いや、めちゃ助かるな。今日ね、3回目ぐらいなんですけど、バッテリーも持つし、涼しいっていう感覚も続くし、なのでね、なんか、いや、冷やしたタオルも好きですしね、なんかこうちょっと冷蔵庫に入れて輪っかつけるのも好きだったんですけど、やっぱりぬるくならないっていいな。ずっと冷たい、ありがとう開発してくれた方っ って思いながら、商品名が英語でよくわからないからね、なんかここでご紹介できなくて申し訳ないんですけれどもね。はい、皆さんだからやっぱりね、人も物も出会い、そして支え合うってね、大事ですね。はい。いや、本当に。ねえ、どうですか、皆さん。夜、クーラーとかつける派ですか？おー、ね。今日、なんてお呼びしようかなと思いながらね、今、撮っていただいてる、ケイちゃんで大丈夫ですか？あ、よかった。初めてなんですけどね。初対面なのに、ケイちゃんって呼んじゃうね、私ね。ちょっとずうずうしいとこがあるんです。首を振りながら笑顔で見守ってくださってありがとうございます。お花をね、お仕事でね、いけてらっしゃったり、教えてらっしゃったりって、今日の出会いも嬉しかった。ねえ、ケイちゃんありがとうございますね。インスタ交換ありがとうございます。後でね、じっくり拝見します。なのでやっぱり、出会いってね、尊いなっていうことを、本当にそれを日常的に感じていて、で、今日ここに来るときにね、信号待ちをしていたら、信号先交差点の向こう側でガシャンって音がして、え、大丈夫かなと思ったら、お子さんを連れた親子連れの、自転車がね、倒れちゃってたんです。うわーと思って、でもまだ信号ね、赤だしいけないと思ってたら、もうすぐさまその周りにいらっしゃった 5,6 人の方がね、うわーって集まってきて、自転車を起こして大丈夫で、荷物たくさん散らばっていたのみんなでかき集めて、いやー、日本いいなーってもちろん日本だけじゃないと思うんです、世界でもそうだと思うんですけど、やっぱ人ってやっぱり目の前の起きた現象を自分なりに受け止めて、どうしようってこうパッと行動できる素晴らしい生き物だなーなんて思いながらね、まだ青になんないなって待ってたんですけども、私が行く頃にはね、もうがっちりこうチームができてて、じゃってそのまま私はその脇を走ってきたんですけど大丈夫そうだなって思いながらね。でもそうやってね、何かあった時にパッと動ける人でありたいなって思うし、気づける、これはでも人もそうなんですけど、自分自身もね、気づきのアンテナを皆さん持ってらっしゃると思うから、ただそれが疲れてたりとかなんか忙しかったりすると、その気づきのアンテナって少しね、こう鈍くなってしまう。だから自分でもやっぱり気をつけていたいし、自分の体はね、やっぱり最後まで付き合いますからね。この体の SOS っていうのは、ラジオ聞いてくださってる方にも自分にはね、甘々で、ただね、ずっと寝すぎると私体がだるくなるな実験とか昔したことがあって20代の頃とかにバイト掛け持ちしていて、でやっぱり休みの日はじゃあとことん休んだらどうなるんだろうと思って休んでみたら、なんかどうも体重くなってくるんですよねあれ、動きたいタイプ、いやでもゆっくりしたい時もあるけど、でもゆっくりしすぎるのはいかんなって実験ですよね。いろいろだと思います。その人その人によって、このちょうどいい体調のなんかコントロールってあると思うんですけど、それをね、誰に何を言われようと、自分はこうすることが心地いいし元気になれるしちょうどいいんだっていうのをね、なんか感じながら過ごしていただきたいですね、暑い夏も。っていうのはですね、今週やたらだるい日があったんですよ。2日ぐらい、ちょうどね、外仕事なく家でいろいろ収録したりとか、資料作ったりしてたんですけど、1時間もパソコンに向き合うと、もうなんかゴーンって体中ゴーンって、こうなんかね、鈍い感じでにゃー、なんかにゃーなっちゃう。で、理由がわからなくて、なんでだろうって思ってたんですけど、でもね、そういう時は従いましょう。お昼寝を3時間しました。けいちゃん拍手ありがとうございます。いや、気持ちよかった。で、3時間して、よし、元気になったと思って、1時間ぐらいやったらまた、ガーンってくるんですよ。これが俗に言う、なんか、更年期の始まりとかなんか、いくつからど、いや、わかんない。でもなんかちょっと、いつもと違うなと思って、でもしょうがないと。 そういう日もある。だからね、早く寝ましたよ。早く寝て、で次の日よしって朝、ニンニク3つぐらいね、ニンニクと黒酢の錠剤、今ね、いろいろあるじゃないですか。頻繁には飲んでないんですけど、こういう時はこれだろうと思って、カッて入れて、よしと思って。でもやっぱり昼ね、またね、ゴーンってくるんですよ。やばいな。一日寝て疲れが取れたら大丈夫なはずなのに、これはなんか私、なんかあるのかってちょっと不安になって、いやまあでもまだ二日目ですよって。ね。ちょっと休みましょう。でもちょっと次の日までどうしても撮りたいね、こう、ピッチ動画があったんですけど、まだ台本もできてないのに、なんか、やばいぞ。しめじゅんやばいじゃないかっていうささやきと、いいんだしめじゅん。そういう時後で巻き返せるから、ゆっくり休めっていうね、脳内のよくありますよね、昔からね。天使と悪魔ですよ。どっちも優しそうな顔しながら、なんか言ってくるんですね。あ、もうどうしようって。寝ました。また3時間。たっぷり。あ、気持ちいい。でね、起きたらやっぱりスッキリしてるんですよね。よし、来たと思って、1時間ぐらいやって。またゴーンってくる。あれおかしいと思ったんだけど。まあまだ二日目だしね、ちょっと体に優しくしてあげようと思って、まあその日も早く寝て。で、ちょうどやっぱり気圧の変化も大きかった時だったんです。昔から気圧にも弱いっていうのもあったし、あとは、後から分かったことなんですけど、その前の週にちょっとイベントの仕事をしていて、そこに参加された方が、続々体調崩されているということをですね、その翌日に知ります。おや、おや、これは、そういったことかと思い、まあでもありがたいことに発熱することもなく、咳とかね、そういう鼻の症状もなく、ただただ、ゴーンでした。でももう3日目はね、ピンピンしていて、嬉しくてね、あ、体元気って、すごいなって。ありがとう、体って思いながらね、まあ、いつもの調子で、なんとか、ピッチ動画も仕上がり、出せたっていうのが、今朝なんですけどね。昨日、一昨日の話かいっていう。まあ、でも、何事もね、許可するって大事かなって、感情の上でも、嬉しいことはね、それは心地よく受け止められるんだけれども、悲しいこととか辛いこととか、受け止めきれなくって歯がゆいこととか、腹が立つこととかね、なんでそんなことなっちゃうかなとかね、あると思うんですよ。でも、それもね、ないとね、きっとね、物足りないんですよ。幸せボケというかね。だから、こう、自分の調子を整える上でも、心も体もね、いろんな現象を受け止めて、自分なりに今自分こう感じてんだな、うわーって味わってね、締めくくっていきましょう毎日。何の話？いや、今月ね、6月実はお誕生日で、久しぶりに大勢の方にお祝いしていただいたんです。サプライズで。でね、慣れてないんですよ、そういうこと実は。で、なんか、もうどうしていいかわかんないんだけど、いや、嬉しいなーって、ほんと素直に正直に嬉しいなって思いました。ありがとうって思いましたね。私、いろんな人のことを好きになるんですけど、残念ながらね、脳内のメモリが少ない人で、お誕生日とかなかなか覚えられないんですよ。で、だから自分が気が向いた時に、サプライズみたいなね。年次お誕生日ということにさせてもらうとかね。まあでも常になんか何か見つけた時、あ、この人喜びそうだなとか、あ、これなんか伝えたい情報だなとかね、そういうのを浮かぶんですけど、なんか数字にね、弱くてね、昔からね。だからそうやって誰かがね、覚えていてくれて、そのチームのみんなに伝えてくれて、盛大にね迎え入れてくれて、くすぐったかったんだけど、 めちゃめちゃ嬉しかったです。ね、ハニーありがとね、お父ちゃんありがとね。うん、そしてきっとサオリンもね、ありがとね。っていうのはちょっとゴスペルのチームが実はあって、去年の秋から始めたんですけど、7月のね4日に大阪の万博で歌うんですね。はい、これはもう歌い終わってますね。この放送はね、きっとスペシャルな舞台になったと思います。おめでとう、みんなありがとう。100人ゴスペルで、はい、歌うんですけどね、なんかそこに向けてね、今自主練をしたりとか、いろんなこう、なんだろうな、初めましての人もたくさんだし、だから今LINE でね、こう伝え合いをしてるんだけど、いや、なかなか伝えるのって難しいなっていうことも実は感じていて、で、私も頭ガンガンする中打ってたら、あ、なんかこの言葉ちょっとトゲトゲしてたかなとか反省あったりとかね、いや、これはちょっと早走っちゃったかなとかね、逆に待ちすぎたかなとかね、忘れちゃったなとかね、いろんなことあるんですけど、でもそうやって新しい、またね、誰かと、今回はゴスペルっていうね、みんながやってみたいことを、スピリチュアルゴスペルでね、ちょっと不思議なゴスペルで、私は大好きで、ハニャシンクを歌ったりとかね。面白いんですよ。いろんなものを魂のね、こうメロディーとしてみんなで奏でてるんですけど、そこでもね、なんか世代を超えていろんな世代の方がいらっしゃるので、万博の登録難しいんですよ、皆さん。すごいわかりやすい動画を作ってくださってるし、もう全力で伝えてくださってるんだけど、いやー難しい。ID 登録があってね、いろいろこう乗り越えていかなきゃいけない現代のね、あるんですけど。でもそれもね、みんなでこう、助け合いながら乗り越えていくっていうね、ドラマもありました。そんなこんなで、一回前半は締めようかな。はい。
自分の好きが見つかる第八感を信じて。
後半です。ペラペラと話しましたね。何にも考えてこなかったんですけどね、やっぱり話したくなっちゃいますね。これはひとえに聞き上手な方がこのお部屋にいらっしゃるんですよ、けいちゃん。ね、ありがとうございます。いや、本当に全然違うんですよ。一人でやっぱりこうインスタとか YouTube とかでね、何か話そうと思っても、自分の顔見ながらうんうんってしてると、いや大丈夫かな、伝わってるかなとかね、いやもう自分の中だけで解決しちゃってるんじゃないかなとかね、思うんだけれども、こうやってね収録撮りながら、ほんと素晴らしい傾聴力なんです。もうね、ありがとうございます。だから非常に私もね、リラックスしてお話しさせていただいてます。はい、ね、4月からちょっと収録的には実は飛んでいて、その間でね、やっぱりいろんなことがあったので、お話ししたいことは実はまだあるんですけど、そのうちの一つに、ニジンアカデミーさんとのコラボで、リアル校をオープンしたっていうのがありまして、うん、ありがとうございます。ニジンアカデミーっていうのは、オンラインメタバースの空間で学校があるんですよ。すごいでしょ。で、私も最初その世界観を見たときに、うわ、面白い、楽しい、何これと思うぐらい、ときめくメタバース空間の校舎があるんですよ。いやー、すごいなって。で、そこでね、それぞれアイコンがあって、子供も大人もいろんな場所、ソファーだったり、なんかこう発表のステージの場所だったり、資料室だったり、なんか一人でこう熱中して作業したいところだったりっていう風に、いくつもそれこそ何階建てみたいなね、階層もあって、で、それぞれがね、心地よい距離で なんかコミュニケーションが取れるんですね。で、近くに行くと話している声がこう近くに聞こえたり、で自分が一緒に話したい時にはこう一緒に話すこともできるけど、ただちょっとそばで聞いてたい時にはそっとそばにいたりとか、あとちょっと面白かったのが肩ポンっていうね機能があって、肩ポンされるんですよ素敵じゃないですか。日常でも肩ポンされてちょっとあってこうときめくじゃないですか。あれがメタバース空間にもあって、初めての肩ポンをね、私しめじゅんも受けた時はときめきましたよ。ポンって言うんですよ。なんかね、なんかあ、え、これが肩ポンかみたいな。そして肩ポンしてくれた人がいて、いや、わおみたいな。ちょっとなんか話してみたりとか、もう全然わかんなかったんでね、メタバース空間が。そしたら子供たちがね、すごい教えてくれるんですよね。こうしたらいいよって言って、こうするんだよって。で、実は僕、私今こんなものをやってるんだとかね、その時の子供たちはなんかすごい表現が上手なんですよね。え、初めて今日会ったのにこんなに開示してくれるんだって。で、それは多分一人にそのメタバース空間、にじやかの空間がみんなが安心して過ごせる場所だから、逆に初めて来てわからないで、この動きのおかしいアイコンのしめじゅんってなんだって思った時に、大丈夫ですかってこうね、助けてくれるんだよね。それを感じた時もうなんかね、嬉しくって。リアルももちろん素晴らしい、だけど世界はリアルだけじゃなくって、メタバースという本当にこうなんかもう距離をね全然感じない、ワープしてね、そばで感じられるっていうような関係性が築ける。で、またメタバースだからこそ安心して話せる人もたくさんいて、顔を出して話すこともできれば、チャットでねお話しすることもあるし、いろいろ手段はあって、まだまだ私もね全部がこう理解しきれてないんですけれども、まあその中でもう本当にトップクラスだよねっていう、面白い、もう魅力的な興味深い先生たちが、割とそれは夜かな、多いのかな、授業があったりとか、あとは8人制でこうクラスがいくつかあって、子どもたちがその谷の先生と一緒にそのメンバーで作り上げていく、それぞれのカラーがめちゃめちゃ出ていて、うん、その先生方と子どもたちが、で、にじやかのいいのはやっぱり主体性、子どもたちのなんかこう生まれてくるものとか、子どもたちがやりたいと思う気持ちとかがやっぱり舵切りをしているし、そこがきちんとこう大切にされてるから、なんかバランスがいいなってすごく思っていて、大人も子供もやっぱり人だし、そして経験してきたことは違うし、まあ、年月は違うけれども、やっぱりお互いに持ってるその素晴らしいそれまでの人生観だったり経験をちゃんとこう伝え合いながら作っていける空間があって、いや好きだなって。でも本当はもっといっぱい行きたいんですけど、なかなか行けなくてこれは言い訳か、行こう、行きたいで、まあそんな授業と、あとはやっぱりそのメタバースだけじゃなくってリアルで会いたいなって思ってくれる子たちにっていう思いで、リアル校が今全国にたくさん増えてるんですね。うん。で、まあ私は東京で入らせてもらったんですけれども、本当に沖縄から北海道まであって、で、その私の世田谷下高井戸 8D 校のにじやかのリアル校は6月にオープンしたんですけれども、無事にね、ありがとうございます。で、水曜日、うん、水曜日朝10時から15時までで、実は今日ね水曜日なんでね、はい、そこで子どもたちとたくさん体と心を動かして今ここにいるんですけどね、本当に不登校の子たちがここで学ぼうと思って来てくれているんですけど、エネルギーがすごいんですよ。本当に、なんだろう、これは多分まあにじやかのそのメタバースで回復して元気になった子もたくさんいらっしゃると思う。で、そこから一歩出たいと思った子もいらっしゃると思うし、リアル子が好き、ここでもう人と会ってやるのが好きなんだっていう子もまあ混在してると思うんですけど、とにかくね、やっぱりアイデアもすごいし、なんだろうな、想像力も豊かだし、 そして人と向き合う姿勢が一人一人それぞれ方法とかやっぱり得て増えてはあるんですけど、その熱量が熱い熱い、うん、だからやっぱりまだまだね、公立の学校は先生に対しての子どもの人数が多かったりとか、一人一人やっぱりこう自分を出し切れる環境としては非常に厳しいんじゃないかなって個人的には思っていて、もちろんそこがあってそこで輝ける子どもたちもいるとは思うんですけれども、もう先生もそこに行きたい、子どもたちもそこに行きたい、ここの空間が大好きだっていうね、なんかそういう今を本当にときめいて、その今のときめきが一人一人の輝く未来につながってるなっていうのを感じられる、そのにじやかのね、あの仲間になれたことは私はとても嬉しいなって思ってます。達郎校長ありがとうそしてみんな先生たちありがとうね、ちょっとここで伝えておきますでね、私のプランとしてはまたここにね、夢の種放送局にゲストで来てもらえないかなって、こうちょっと今後ね考えていたりもします。本当にね、やっぱり一人一人生まれてきた意味があってミッションがあるって私は信じているので、目の前の環境とか今いる場所が違うなと思ったらどんどん冒険しに行ってね、そしたら必ず、あ、それいいねとか、うん、あ、出会えて、あ、一緒にこんなことやろうよっていう人とね、つながっていける。その時にやっぱり自分がね、ちっちゃくならずにね、本当に自分が好きなこととかやりたいこととか夢を語ってほしいし、今の自分の葛藤も語ってほしいし、同時にね、SOS も出してくれれば、え、そこ一緒にやれるかもとかね、輪が広がる。やっぱりね、一人で生きてなんかいけない。うん。そう。でもそれは、この人生を楽しむためのからくりだと思っていて、一人一人が得意なこと、苦手なことがあるっていうのは、ちゃんと出会って、そして広げていったり展開させていくこの先の喜び楽しみを見るためのね、うん、それぞれの持ち味だから、自分の中で許せない自分がいたり、なんか歯がゆい自分が、もう私もですよ、もうめちゃめちゃ記憶力悪いのなんてもうずっとコンプレックスで、でもどんなに大好きでどんなに覚えたくても忘れちゃうって、もうその自分を許可しようってねそして伝えておこうと、伝えておくとみんな、あ、そうか、しめじゅんそういうとこあるもんねって、あ、じゃあ、向かい言っとこうかなとか、向こうからね、こうなんか、違う角度でね、関わってくれたりもするので、だから、その自分の持ってるものをね、強みも弱みも隠すものではなくって、それをこうなんだって丁寧に伝えることで、本当に一人一人が出会うべく人と出会って、そして振り返った時に、わ、これが自分の人生なんだなっていうね、うん、そんな人生になると思います。じゃあエンディング、
ごきげん、
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 第8巻
OK。
はい、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。やっぱりね、聞いていてくださる方がいるから私もやっぱり話したくなるし、こうやってね、時間差とかね、距離の差はあっても必ずこう対話ってね、世界中のいろんなところで生まれてるんだなっていうのを今日はね、また改めて味わいながら楽しみながら一人語りをさせていただきました。本当に本当にありがとうございます。ハチディ子ども教室も、にじやかリアル校も、そしていろんなね、 SNS の発信もこれから楽しんでいきたいと思いますので、ぜひぜひ皆様お付き合いください。いろんな自分をじわっと味わいながら、愛してゆるっとふわっといきましょい。それでは今日のこの後も、明日も明後日も素敵な一日でありますように。第8巻 OK、 私もあなたも OK。